マーケティングキューブ、番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。皆さんコストコご存知ですよね。去年に沖縄にもですね、去年できましたコストコ、まあ会員制です。年会費を払う形で、店舗たくさんね、国内にもあります。でこのコストコなんですけれども、驚くべき数字をですね、実は叩き出しています。有料会員のですね、会員さんの更新率がなんと 92%。 こう一般的なジムだったりサブスクのですね、更新の率がですね、だいたい 5、60% なので、まあ、圧倒的にですね、高い更新を誇っています。では、そのようなコストコに関しての問題です。コストコはなぜお客さんにここまで長く続けてもらえるようになったのかと、それは何をしているからなのかという質問になります。 A、 ポイント還元率を業界最高水準に設定しているため。 B、 入店前にですね、年会費を先に支払ってもらう仕組みにしているから。 C、毎月今月の特別割引をメールで送り続けているから。答えはこの後ですね、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね、さまざまなゲストとともにお送りをしております。それではですね、ここで本日のゲストをご紹介させていただきます。社会保険労務士の角振真理子さんです。こんにちは。すみません、もう一回いいですか。角振真理子さんです。
こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ごめんなさいね、あげるの忘れてた。申し訳ないです。はい、角振先生こんにちはということで、ゲストにですね、来ていただきました。じゃあまず最初クイズいきたいと思うんですけども、わかりました、クイズ。
いや、ちょっとまだ迷っているので、もう一回ちょっと。
あ、わかりました、わかりました。はい、まあ、コストコ、まあ、毎年毎年ね、こう年会費を払うわけなんですけど、あ、いや答え言っちゃった。まあ、コストコが、まあ、更新、その年度更新する率が、まあ、92%、まあ、100人いたら92人は更新するんですよ。でこれってありえない数字なんですよ、他のサブスク型のね、ものに比べると。あとスポーツジムとかそういうところに比べると。でこれなんでですかっていうので、まあ、ポイント還元率を、まあ、業界最高標準にしてるからなのか、まあ、入店する前に年会費を払ってもらってるからなのか、毎月今月の特別割引をメールで送り続けているからなのか、まあ、これ全部やってるんですけど、まあ、一番なのは入店前に年会費を先払いなんですよ、あれって。今65ドルかな、
はい
はい、先払いなんですよね。でこれなんで先払いをしてもらうことによってその更新も増えるのかっていうとこなんですけど、これ実はサンクスコスト効果っていうのがですね、ありましてですね、これ何かっていうと、まあ、日本語で言うと埋没費用効果っていう言い方をするんですけど、埋没って埋まってるっていう意味ですね、埋没費用効果。でこれ簡単に言うと、すでに払ったお金とか時間とかっていうのを無駄にしたくないっていう、こう心理なんですよね。そう、年会費先に払うんで、お店に入る前に。そう、会員カードがないと入れないんだよ。
うんうんうん、そうですね、確かに。
そうそうそうそうそう。でこれで面白いんですよ。オハイオ大学でブルーマーっていう研究者がいたんですけど、このね、ブルーマーと、まあ、あと助手の、アーケスっていう研究員がいてですね、これね、劇場チケットで実験をしたっていうのが結構有名な実験があって、どういう実験だったかっていうと、定価15ドルで買った人、それから割引かれて13ドルで買った人、うん、で大幅割引で8ドルで買った人っていう、この3つのグループが いてです、3つのグループに分けて、でその後のその観劇、その劇場に来る回数っていうのを調べたんですよ、はい、したらなんと結果定価で買った人が最も多くその後劇場に通い続けてたっていう、事例があるんですね。これ定価のグループはね平均でね 4.11 回来てるんですよ、4回来て、はい、で割引のグループは 3.3 回で、同じ要はチケットなのにその払った金額が多かった人ほど元を取ろうっていう風になるんですよね、まあ、これは本当にもうサンクスコスト効果なんですけど、そうで コストコはこの心理をまあ利用してる、はい、年間、65ドルの会員費用っていうのを先に払ってもらうことによって、払っちゃってるからなんかまとめ買いをするときにはコスコに行かなきゃねみたいな、そう気持ちになるっていう、はい、
なるほど、
すいませんここまでが会社、あとはAmazon のプライムとかもそうですよね。
あ、そうですね、
まあ、便利なんですけどね、プライム入ってると次の人どっから、うん、本州だったらそうそうそうなんですけど、やっぱねプライムもね、非会員よりプライム会員の方が年間購入金額が、はい、2.3 倍なんですよ。
おー、すごい。
そうだ、僕もその楽天とか別に買い物できますけどね、ロコンドとかねいろんなのありますけど、はい、やっぱりなんか物買おうかなと思ったらね、やっぱり毎年お金払ってるんでプライムに
そうですね、プライム会員
そう、あと明日来るっていうなんか、うんうん、なんか明日プライムで検索抽出することできるじゃないですか、はい、もうその中からいつも選んでピッツって買うんですけどそうそうそう、もう完全にサンクスコスト効果に僕もね、ママとハマってるわけなんですけどなんかあります、そのふり先生。
いや、私もでもアマゾンプライムは会員入ってるので、うん、やっぱり会員払ってるからこそ次の日到着する分で選ぼうと思って。そうそう、
同じだ、全く同じパターンだ全く同じパターン
だ、そうですね、はい、私もしっかりと効果に便乗しております。
そうですよね、でアマゾンってすごいなと思うじゃないですか、はい、これ最近アメリカ行かれたことあります？
ないです。
これであんま言っちゃっていいのかな、僕知り合いがその日本のアマゾンのその目黒に本社があるんですけど、知り合いのお兄さんがね、ある部門の結構偉い部門長ぐらいの人なんですけど、そのアマゾン本体あるじゃないですか、アメリカのアマゾン本体からすると日本のマーケットって本当小指の先ぐらいらしいんですよ、はい、だから、まあ、すごい悪い言い方しちゃうと、なんか本気出されてないんですよアマゾンに、日本ってもう本当にアジアパシフィックの、はい、そのアジアパシフィックエリアのなんか一国みたいな感じだから、なんだけど本当にアメリカ特にメインランドだと、なんですか、もう普通に、あ、なんていうの、最近日本でもあるのかな、アマゾンのトラックが普通に街中走ってて、でコンドミニアムとかの、まあ、マンションですよね、マンションのその宅配ロッカーとかあるじゃないですか、もうアマゾンが全部管理してるアマゾンの宅配ロッカーだけとか余裕でいっぱい、そういうコンドミニアムいっぱい、もうそれ普通なんですよ、それ普通なの。
すごい。
でアマゾンが全部部屋番なんかこうタッチパネルとかもアマゾンの仕様になってて、で当然このこうコインロッカーみたいになってるじゃないですか、あれもアマゾンでズバーンってプライムって入ってて、あとホールフーズって日本で言ったらなんだろうな、マルエツみたいな、イオンみたいな、うん、イオンちょっと違うけど、なんかスーパーマーケットがあるわけですよホールフーズって。でホールフーズ、まあ、健康志向のお店なんですけど、ホールフーズとかもアマゾンと提携してるから、なんかそのアマゾンの受け取り場所とか返品場所がもうホールフーズの中に普通にあるし、だからなんか日本よりなんかよっぽどアマゾンがインフラ化してるんですよ。そう、そうそうそうそうそう、だからなんかそのね、知り合いのお兄ちゃんの話はなんかあれだなと思って、確か日本は便利に使えるけど、うん、そこまでなんかこう、じゃあマンションの集合、はい、のなんかそれがねアマゾンになったりとかないじゃないですか。
そうですね、確かに浸透率がちょっと違います
よね。そうもう最近建ってるなんすかコンドミニアムなんてもうほとんど全部もうその宅配ロッカーのところはアマゾンがズバンと入ってるんで、そう、もう本当インフラになってるっていう、すいませんねアマゾンの話で盛り上がっちゃったんですけどはい、そうなんかね、でちょっとね僕ね、これね、まあ角振先生社会保険労務士じゃないですか、
はい、
でこのサンクスコスト効果っていうのを なんかこの社労士業務の中でものお仕事の中でも、はい、なんか活かせれる方法ないかなってちょっと考えてみたんですよ。
ありがとうございます。
で、一つは、はい、あの大体顧問契約って月額が多くないですか。
そうです ね毎月おいくらみたいな形で設定させていただくこと多いですね。
そうですよね、うん、あの思い切ってね年払いプラン作ったらどうかなっていう
なるほど。
そう
そうですね、年度の初めに一度お支払いいただいて、
そうそうそうそうそう、例えば、5ヶ月かける、うん、あ、5万円かける12ヶ月じゃなくて、はいはい、まあ、実態月々払いだったら5万円かける12ヶ月なんだけど、はい、年払いだったら、55万円でいいですよみたいな、1ヶ月分そうそうそうそう、はいはい、で先にお支払いしていただく、うんうんうん、契約が始まる前に、はい、そう年払いについてのみね、
はい
はい、とかね。
なるほど、コストコと
そうコストコと同じそうコストコと同じそうそうそう、別にその月払いプランは残しておいていいんですよ、残しておいていいんですけど、別にもうどうせ1年例えばあの角振さんに社労士業務もお願いするって分かってる人だったら、
そうですね、
え先に払えば5万円安くなるのみたいな、うん、あじゃ あの全然いいっすよみたいな人絶対あのそういう人は先にね、
そうですね、払っちゃいたいって方もいらっしゃいますもんね。そうそうそうそう、絶対
なので、はい、年払いプランもね作っちゃうっていうこととか、あとは、わざと初回相談を無料診断作るみたいな、
あ、
ごめんなさい、初回相談無料ってもしやってるんだったら、うん、はい、なんか有料診断のメニューも作るっていう、はい、そう、そうそうそうそうそう、無料相談だと、はい、なんか僕もそうなんですけどね、マーケティングの仕事やってて無料相談ってありがたみがなんかあるようでないんですよ、お客さんからすると身銭切ってないんで、やっぱりありがたみって払ったお金の分しかありがたみって手にすることできないはずなんで、あのみんなね安ければいいとかただの方が嬉しいとかって言うんだけど、あの映画のチケットと一緒で、例えば人からもらった、行けなくなっちゃったからあの2枚映画のチケットあるからってもらったチケットの価値ってそんな高くないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だけどどうしても自分が見たくって抽選でお金払ってなんかもうプレミアがついちゃって一席2万円になって、じゃあ2席で4万円払ったみたいな、全然価値がやっぱり違うっていう、で下手したら無料でもらったものって無料だからっていうアンカリングされてるからなんか結果いかないとかね、とかっていうありがたみをねやっぱり感じないんで、そうなんかまあ、無料相談がダメってわけじゃないんですけど、なんか一つなんかその初回診断レポートみたいな5000円とかでもいいと思うんですよ、うんうん、その代わりなんか簡単なそのレポートをなんかこう、はい、まあ、それはもう使い回しができるひな型にのっとったレポートを作ってこう出してあげるとかっていうように、なんかそんなようなプランとかってあったりしたらいいのかななんてね。
ありがとうございます。
何ができる
か、コンサルをしていただきました。
いえいえいえ、多分ね、社労士さんとかなんかできると思うんで、
う
ん、
そうですね、でも本当に先ほどの、ね、うん、サンクス効果みたいな形でいろいろちょっとできればなと思います。
サンクスコストもね、そうやって面白いですよね、これね、はい、
うん、
そう、お金を払うと人は必ず元を取ろうとするっていう ねこの心理をですね、はい、それをちょっとこう頭に入れておきながら、
はい、
なんかこうプラン作りっていうんですかね、うん、そう、そういうのとかやっていけたら、はい、面白いんじゃないかなって思います。すみません。
ありがとうございます。
ね、なんか昨日、あ、ちょっとこれ後半話しましょうか。ちょっと昨日の話はちょっとね、はい、後半ちょっとね、はい、話したいなというふうに思います。じゃあ、 後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。78.0FM 那覇。
Your radio station. Okinawa. はい、ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はですねゲストに社会保険労務士の角振真理子さんにお越しいただいております。 よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、無理に前半に押し込めなくてよかったですねっていう昨日の話
そうですね
昨日ですね、角振りマリコさんはですね、なんでフルネームなんだっていうそう、角振り先生ね、あの神戸からね、昨日一昨日ですかね、一昨日、はい、那覇の方に、来てくださって、昨夜、僕の沖縄アベンジャーズートークライブですね、トークライブの方が昨日ありまして、お越しいただいたわけなんですけれども、はい、はい、ありがとうございました。昨日
ありがとうございました。すごく楽しかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたトークライブどうでしたっていうのもなん
ですか。いやでも本当にマーケティングのことも学べつつ、うん、でもこう一方的に聞いてるだけじゃなくて、こう皆さんでこうちょっと体験というか参加できるような形だったので、すごく楽しかったです。
ありがとうございます。ああいうトークライブは初めてでした。
そうですね、そのコンサルの方がされるトークライブっていうのは初めてだったので、すごく新鮮でした。
まあ、確かにね、うん、コンサルの仕事してる人でトークライブやる人、しかも
そうですね
なんかビール飲みながらやる人って多分そんな多くないと思うんで
確かに、まあ、普通のセミナーみたいな形がおそらく一般的に多いのかなと、
主流ですもんね、
思うのですごく
ですよ、ね、
はい、初めての経験で楽しかったです。
ありがとうございます。そうですね、じゃあちょっと角振先生、角振先生のお仕事とか、
はい、
少し聞きたいなって思うんですけど、
はい、
社会保険労務士って何するんですか。
そうです、よくご質問いただくんですけども、はい、一言で言うと、人を雇うときに発生する手続きとか、はい、相談、それなりに関するお仕事をさせていただいてます、
はい、
まあ、いわゆる契約書を作ったりだったりとか、
はい、
雇用保険とか社会保険、まあ、いろんな各種、保険の手続きさせていただいたり、はい、あとは会社さんのルールブックですね、就業則作らせていただいたりとか、まあ、いろんな働く、労働に関する相談乗らせていただいたり、はい、あとは最近は助成金とかですね、そういったところの、
はいはい
はい、お手続きとかを一緒にちょっと支援をさせていただくことが多いかなと思います。
ありがとうございます。なんかアナウンサーみたいですね
本当ですか。
声めっちゃ聞き取りやすいんですけど
ありがとうございます。
なんかやってました。
いや私も何もそんな
やってないですか。
はい、ラジオに出させていただくことも本当になくて、
そうですか、
はい、すごい緊張しています。
すごくなんかちゃんとなんかこう話ができてる
ありがとうございます。
あ、そうですね、で、はい、あれですもんね、僕の会社、安倍の会社でですね、まあ、なんで角振さんとどういうつながりなんですかっていうふうにこう思われたリスナーさんもいるかななんて、一人ぐらいいるかな実はね、お仕事お願いしてるんです。お願いしてるというか、まあ、同じなんかこう、メンバーみたいな感じで手伝っていただいてるんですけど、僕の会社で、いわゆるその AI ツール、生成 AI を活用するための、まあ、講座があるんですよ。でこの講座っていうのが厚生労働省の人材開発支援助成金のリスキリングコースという、まあ、助成金もらえるんですよね。でなんですけど、その、まあ、講座代金、まあ、僕の会社にお支払いしていただいた後に、その、まあ、厚生労働省に対して、まあ、申請手続き、まあ、届け出とかね、申請しないと当然助成金ってもらえないので、でその辺の書類って結構めんどくさかったり、まあ、確認を怠ったりとかしてるともう助成金もらえなかったりとかってするので、まあ、そのあたりの申請手続きを、まあ、まるっと角振先生の方にですね、お願いをしてるっていう、はい、まあ、関係でお手伝いし始めていただいてるっていうことでですね
、はい
はい、まあ、今回もね、初沖縄ということで、はいはい、お越しいただいて、
そうです、初めて
来てみたらどうすかみたいな来ますみたいな感じで気軽に僕呼ぶんで、
そうですね、
あれ確かそうですよね、
はい、本当に去年末ぐらいですかね、お声掛けいただいて、
沖縄来てみますみたいな感じでしたっけ、
はい、で1月の末ぐらいにっていう話で、
あ、そうだそうだ、
はい、
行きます。じゃあせっかくだったらトークライブがあるあたりを目指して、
あ、そうですね、
どうぞみたいな感じでで、まあ、今回お越しいただいたみたいな、
はい、
でどうでした、沖縄の方々、まあ、初沖縄だからイコール沖縄の、ね、方々とも 初沖縄の人たちみたいな感じだったと思うんですけど、
そうですね、
昨日もなんかトークライブの打ち上げにね、はい、もう打ち上げまで来ていただいて、もう周り全員沖縄人みたいなみんななんか、はい、もうあのうちなんちゅうに囲まれて、ね、あのお酒を飲まれてたのを僕はちょっと横で見てましたけど、
でも沖縄の美味しいお料理とお酒皆さんで楽しめてすごく楽しかったです、
はい、よかったです、はい、ありがとうございます、はい、なんか変な感じしません？ FM 那覇っすよ、ね、FM 那覇、ね、FM 那覇で2人ともこう泣いちゃうみたいな、はい2人ともあの住民票沖縄に置いてませんみたいな、
すごいご縁でさせていただいてます、
すごいことしてますねっていう感じなんですけど、
確かに、
はい、そうですか、うん、なんかあれですか、まあ、今年、まあ、もう、ね、今今日収録なんで今1月の下旬なんですけど、なんか今年の抱負といいますか、うん、なんか今年はこんなことやってみたいなみたいなこととかもしあれば。
そうですね、私が去年 その社労士事務所が法人化になりまして、
去年だったんですね。
そうなんですよ、はい、でまあ、今年、まあ、ちょうど1期目をね、うん、あの頑張ってさせていただいてるんですけども、
はい、
今までなかなかその SNS 発信っていうのを全然してこなくてですね、はい、本当に弊社のホームページもない状態で、
はい、
インスタとか、はい、X もない状態ってことで、まあ、何も発信するものが今までなかったので、
はい、
今年はですね、何かちょっと、仕事にまつわる SNS1 個ちょっとアカウントを作って、うん、動画だったりとか、うん、何かちょっと発信をして、皆様に、まあ、助成金だったりとか、うん、社労士のお仕事を知っていただけるような取り組みできれば嬉しいなと思って、うん、ちょっと今年は頑張ろうと思ってます。
なるほど、
はい、
ポッドキャストいいと思いますよ。
ラジオの分ですよね。
ラジオそう、ポッドキャスト絶対いいと思う。絶対いいと思う。
じゃあまずはそれから始めてみます。
声が聞き取りやすいからなのかな。
本当ですか、嬉しいです。それは
声が聞き取りやすいからなのか、あと意外とポッドキャストって簡単にやり始められるんですけど、やってる人圧倒的に少ないんで、 SNS に比べればね。
そうなんですね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そうそうそう、ね、ポッドキャストはね絶対、うん、でポッドキャストを作りましたの、うん、その周知を SNS でやるみたいな。
なるほど、じゃいろんなツールをうまく使いながら総合的にやっていくって感じですね。
そうポッドキャストはね絶対いいと思うな、うん、動画だと逆にちょっとやらしいから
そうなんですか。
あの変な意味のやらしいじゃないですよ
、はい、
変な意味のやらしいじゃなくて、はい、そうなんかそうそうそうそう、そうこうほら角森さんこう見た目もこうパリッとしてるから、はい、逆になんかその、うん、なんていうんですか、これ全然悪い意味じゃなくて、はい、どちらかというといい意味なんですけど、うん、そのパリッとしてるからこそ、うん、こんな感じの人が動画でやっちゃうと、はい、なんか完成しすぎてるというか、はい、なんかいやらしさを感じちゃうわけですよ、できすぎちゃうとね、うん、なんかそういうのあるじゃないですか、はい、だからこのパリッとしてる感じは写真だけにしといて、であとは声で届けてあげるみたいな、はいはい、の方がいやらしさがなくていいと思うんですよ、はい、そう。
なるほど。
そうそうそう、もなんかこうなんかこうビジュアルがもっとこう、はい、なんていうんですか、こう地味って言ったら失礼だけどなんかね、もう言いたいこと伝わります。そうなんかもっとふわーんとした感じの人だったら動画で一生懸命やってる姿もなんか愛らしく見えたりとかするんだけど、だけど意外とこう綺麗な感じじゃないですか。だと動画でやっちゃうと結構なんかこうなんかなんていうんですか、こうなんか、うん、なんか嫌気じゃないんだけど、なんかこうなんかできすぎちゃってるとさ、なんかその他のインスタグラマーとかでもいるじゃないですか、はい、すごい綺麗な人、すごいかっこいい人が、はい、もうなんか俳優とかモデルばりに綺麗とかかっこいいとかの人がなんかちゃん完成されたことやってても、なんか完成されすぎちゃってて、なんかいやらしさを受けるみたいな、なんか引き込まれないっていう、そうそうそうそう、他のものとね、本当のタレントさんとかそういうものとこうなんか混じっちゃって、なんか際立ってこないみたいな、そうそうそう、だからなんか僕はなんかパッと思いついたあれですけど、なんか写真と、
はい、
なんかこう
声で
音声の方が
する、うん、
なんかいいんじゃないかなっていう、あの昨日のトークライブでも言ったゲシュタルトの効果もね、はい、その本当はどんな人なんだろうみたいな想像をするじゃないですか、
はい、
こっちが。でも動画で流しちゃうとそれが全てなんで、だけど写真と音声だけだと想像力が働くんで、はい、どういうプライベートはどういう感じなんだろうとか、はい、好きな食べ物は何なんだろうとか、うんうん、多分なんかこういろいろやっぱりこう考える空白をリスナーに与えることによって、 そうそう、余計こうなんかこう情報がピッて届いた時に、うん、あ見なきゃって思うようにこうしつけられる
みたいな。なるほど。
なんかね、そうそう、そんな感じがいいのかななんて、すいません、思ったりしておりました。
ありがとうございます。
はい、はい、すいませんね。はい、なんかということでですね、まあ、楽しいユンタクの時間だったわけなんですけれども、そろそろエンディングのお時間です。はい、今日はゲストでお越しくださってありがとうございました。
はい、こちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
すごく楽しかったです。
はい、こちらのですね番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部へのですね個人的な質問も含め、お問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇ひらがなで阿部寛とひらがなでですね検索をしていただくとページの方が出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせをください。ではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。